落語会の方、またひばりクラブの方、また、YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日からちょっと新しいシリーズっていうかですね、前のシリーズの第2弾と言った方がいいんですが、さて、いろいろ、こう、日本の状態というのを考えてですね、日本の特徴とか、日本人の考え方とか、日本文化がなぜ良かったかとか、まあ、いろいろ考えた後ですね、日本の長期的な、こう、国策というかですね、我々はどう生きるかということですね。我々日本人は、この世界の中でどう生きていくのか。特に、今後、近未来ですね、すぐの未来。これを一応どのように考えるかと。まあ、いうことを少しやってみたいと思いました。まあ、それにはいろいろな理由があってですね、まあ、私の親しい友人もそれを期待してたりですね、それから、まあ、伊藤寛先生と話してもですね、やはり日本の長期展望っていうのがほとんどないと、まあいうことになったりしますんでね。ここはやっぱり日本の長期展望っていうのを考えてみたいというふうに思うんですね。非常に残念なことながら、例えば日本と中国っていうのを考えますとね、まあ国の大きさも大体同じぐらい、まあ中国が非常に大きいって言ってる人もいますが、それはチベットとかウイグルとか、モンゴルとか満州とかそういうところ占領地を全部足せばということで、それはちょっといくらなんでもね、おかしいわけで、まあ日本と中国と比べる場合は、やっぱり中国本来の、まあできれば漢人というか中国人っていうの、中国人ですと呼び方難しいんですが、まあ漢ですね。それのところということになりますので、だいぶ今の4分の1ぐらいなんですね。まあ、日本の3倍か4倍ぐらいということで、あまり大きくはないんです。また中国は海洋がありませんので、まあ、日本と中国と海洋も入れましてね、海洋の経済水域なんかも入れまして、まあ、いわば、日本が支配している領域と中国が支配している領域ではですね、中国の占領地を別にすれば、日本の方が大きいぐらいなんですね。従いまして、あまり大きいとか小さいとかいうことで考えずにですね。まあ日本も一流国である。まあ中国もまあ一応大きい国で支配的な国ですから一流国としますと。中国と日本とを比較するというのも無駄ではありません。この二つを比較しますとね。歴史的には中国っていうのはもう異民族が 55% 時期と面積から言えばですね、占めておりまして、シナと昔はチャイナって今でも英語では言うんですが、シナと日本語ですとシナと言った方がいいんですが、まあ、中国という呼び名は、まあ一般的というかにはないんですね。まあシナと日本というふうに言いますと非常に厳密になるんですけども、まあほとんど同じような国であり、歴史がどっちが古いかっていうのもこれも難しいんですね。まあ、シナは最初の王朝が夏と書いて夏という国が最初だと言われてるんですけども、まあ、かの国ってのは大体、まあ、今から7000年ぐらい前。ちょっとオーバーに言っても7000年ぐらい前なんですね。中国4000年の歴史と言いますけど、まあ、それを少し中国人が、すぐコンプレックスがありますんで、すぐ日本人に牙を向きますので、少しおだてながら話をしますと、まあ、長くても7000年。もうその頃には日本はもう立派な縄文時代でありまして、まあ、縄文時代大体今から2万年前。に始まりました。それから、石器時代がその前2万年ありますから、まあ日本の歴史というと4万年ですか。まあ石器時代を除いて考えれば2万年。中国が長くても1万年はいかないでしょうね。まあ遺跡の量なんかが全然違いますんで。ということで、まあ日本と中国とさほど歴史も変わらない。さほど面積も変わらない。まあ住んでるのはアジア人だと。まあいうようなことを考えますとね。日本と中国とまず比較するっていうのが適切でしょう。そして見るとですね、中国は非常に争いが多くて、異民族がとにかく 55% も歴史的に占めてた国ですからね。だから戦略を練って、長期的展望を持って仕事をすると、まあいうことになってるわけですね。これに対して日本は非常に優れてるんです。個人個人の力は非常に優れてるし、それから戦争をもともとしない。のが日本ですので、まあ、やっぱり戦争しないだけ、まあ、国は発展しますね。それは当然ですけど。それで、日本は、非常に豊かな国、争いがない、殺し合いもない、っていうような国だったわけですね。で、まあ、国としては非常にいいんですけど、それが逆にですね、長期的展望がいらなかった、っていうことは言えるんですね。 まあ、例えば縄文時代ぐらいですと、多くの方が頭に浮かべることができるんですけども、まあ、縄文土器、土器も、日本が世界で初めてですので、まあ、土器を作ったので、それで煮炊きができると。まあ、煮炊きができるかできないかっていうのは、食生活ものすごく大きく変わりますからね。まあ、したがって、まあ、文化系の方が歴史学者とか考古学者に多いので、煮炊きをするとかそういう、こう、科学的なっていうかね、ものがどのくらいの、文明に影響を及ぼすかっていうのは、ちょっと考察が不足してはいるんです。まあ、これはしょうがないですね。で、しかし、だから、煮炊きをしないことが基本になるというか、簡単な煮炊きでいいってことになると、まあ、米を作るってことが、定住生活の基本だっていうふうに考えますけど、縄文時代はもう定住な生活なんですね。ですから、これはなぜかって言ったら、海の周りは、魚を取りに行けばいいですから、これは海岸線は定住生活ですね。それから山の方は日本の場合は、栗とかですね、そういったものを栽培しておりました。栽培と言いますとですね、麦とか米とか稗とかは、そういうようなものを栽培と言ってるんですけど、それは草ですね。草を育ってるのを栽培と言ってるんですよ。考古学なんか。しかし、栗がなんで栽培じゃないのって言うとですね、そこら辺がごちゃごちゃしちゃうんですね。日本は縄文時代から栗の栽培を行ってました。栽培っていうのは人の手を山の中に入ってたまたま栗があるから取ってくるっていうのは、これ狩猟に属するんですけどね。採集、狩猟採集に属するんですけど、自らが栗を植えて、整列した形で人間が植えてですね、それ3年、桃栗3年、柿8年ですから、まあ、栗を3年経ったら収穫ができると。それをずっと収穫していく。それで、栗の木が年取ったら植え替えていくというのは、これも立派な栽培なんですけども、まあ日本の考古学者っていうのはそこまで頭が回らないのか、それとも文化系の人なのか、それとも別のことを考えておられるのかわかりませんが、弥生時代から稲作が始まったので定住が始まったなんて言ってますけど、どう見ても縄文時代の初めから定住しております。ただ日本の場合は何があるかというと何も危険がなかったんですね。何も危険がないっていうことは非常にいいことで、それから男女が平等でしたね。男女どころか男性同士も平等でした。それから男女も平等でした。それはなんでわかるかっていうと、縄文時代の創造図もいっぱいあるんですけども、創造図を見ればわかります。で、創造図なんて図じゃないかと、写真じゃないじゃないかって言いますけど、そうではありません。考古学はそこは大したもんでですね、家の大きさとか、集落の形とか、そこにいる人たちの生活態度とか、お墓がどうなってたとか、ゴミ箱はどうだったというようなことはですね、残っておりますから、これを詳細に根気よくこう土をこう掘りながらね、そこ考古学者すごい偉いんですよ。外でね、本当に熱心に、知恵というものを作っていくという作業をしております。まあそういうのを見ますとね、大変に縄文時代の生活は平等だったと。つまり、今中国と比較しながら考えてるわけですが、中国ですと、夏王朝の時からですね、大きな家とか豪華な建物なんかが見つかります。で、それと普通平民の小さくて汚い家と両方見つかりますね。ですからすでに階級制があったこともわかります。で、それをこう想像図にしたものももうできておりまして、それを見ますと、王様がですね、こういろんなものを周りに従えて、歩いてる図なんかもありますけど、これもやっぱり想像図ではありますけども、証拠がありますね。まあそういった物品が王様の墓から出るとか、まあそういうことを組み合わせて、夏王朝の時にはどういう生活をしてたか、社会体制はどうだったか、ある程度わかってるんですね。まあぼんやりしたことももちろんあるんだ。まあ日本の縄文時代と同じぐらいの状態ではわかってるんですね。まあそれから見ますと、中国は非常に王様なんかができたり、軍隊ができたり、するのが早いんですね。軍隊がいつ頃からできたかって、これは我々簡単で、武器が金属製のものが出る、石のものもありますけど、金属製のものが出てくれば、金属が残りますんで、それで武器がどういう武器だったかってわかるんですね。まあそういう点から言っても、相当早くから中国では、殿様がいて、軍隊がいて、大きな家に住んでる人たちがいて、階級制があったと。 これを文明と言ってるもんですから、中国は文明が早いとこういうふうになってるんですけども、それは文明ではありませんよね。文明っていうのはそこに住んでる人間がどういう生活をしてたかってことですね。まあ、日本の場合は文明と言いますと、まあ、縄文ぐらいからははっきりした文明ですね。栗を栽培し、定住し、土器を作り、そしてそれで煮炊きをすると。まあ、こういうことですから。これはもう立派な定住です。それから、かなり古い時代の三内丸山遺跡ですね、青森の。この三内丸山遺跡には非常に高い木造の、住宅というか建物があるんですね。まあ、非常に高いんですね。背が高いんです。で、この建物ですでに、寸法をきちっと測ってるってことですね。寸法を測るっていうのは簡単なことだと思いますけど、寸法を測って建物を作るっていうのは大変なんですね。目分量で作るんじゃなくて、しっかりと巻尺みたいな、まあ、当時は巻尺ありませんから、まあ、棒みたいに測るんですけど、それをきちっと測って、まあ、30センチとか45センチとか、そういったもので、建物を建てていくということができました。それからもっとすごいのは建物を木造で高くすると、やっぱり木ですからね、こう少し歪むもんです。それで、打ち転びっていう建築方式を取るんですけども、これがたった2度ですよ、垂直に。地面に対して垂直に対して2度。2度をちょっと傾けることによって安定した建物ができる。という建築の技術もありますし、それからかなり大型の建物ではマンション形式のものもあります。まあ、そういうことで、まあ日本が縄文の最初の頃から非常にレベルの高い文明であった。それから、ゴミ箱なんかを考古学の方で研究されますとね、ゴミ箱に何を捨てたっていうことも分かってきまして、まあその中には埋葬の方式だとかですね、それから家畜との関係とかですね、まあそういうのは非常に分かってるわけですけども、非常にこう安定した、ちゃんとした生活を、まあ1万5000年から1万8000年も、長い間生活をしたわけですね。その時にほとんど戦争が起こってないんですね。まあ、1万年ぐらい戦争がない。まあ、これは世界的に見ても、まあ、日本だけかもしれないぐらいなんですね。まあ、この日本だけっていう時に、まあ、特に日本の場合左翼の人が日本嫌いなもんですから、自分の国嫌いなもんですから、なんとか日本の欠陥をついて、まあ自分が外国でいい顔をしたいっていう人がいますんでね。まあ難しいんですけど、まあ日本の生活は非常に平和であり、平等であり、男女が本当に等しくやってたと。まあいうことが言えるわけですね。それで栗の栽培なり、それから陶器の精密さですね。まあ陶器をこう、壺を作って中に水を入れて何か煮炊きするものを入れて火をつけても大丈夫だ。もちろん火をかけた土器の実物っていうかね、考古学的な実物が存在するのは一番早いのは世界で日本です。ですから日本がいかに文明的な生活を2万年前からしてたかということがわかるんですが、今文明の定義がですね、殿様がいること、戦争があること、虐殺すること、殿様がいるというのは不平等だってことなんですが、そういう身分制があるって、こういうことが文明と定義されてるんですね。実におかしいんですけど。日本みたいに平和であり、平等であり、戦争がない、なんつったら、未開だってことになるんですね。おかしいんですけど、未開っていうのは非常にいい状態。それから文明っていうのは非常に悪い状態。まあ、人間の欲が出たような状態ですね。まあ、そういったものに分類してるので、非常にこう歴史を子供に教えるときに子供が歴史を覚える最初からですね、なんか身分制があって殿様がいて国があって戦いがあってっていうのを、これを文明というふうに頭に入っちゃうんですね。まあ私たちもそうなんですけども、本当に平和で人間らしく生活するという人たちは未開な種族と、まあ、いうわけですね。これは近代ヨーロッパでいろんな人が出てきて、実はヨーロッパが一番偉いと思ってたら、外のいわゆる野蛮という人たちの、文化を調べたら、野蛮って言うけどどこが野蛮なのと戦争がないとかね、身分の差別がないっていうのを野蛮と言ってたっていうことで、いろんな哲学者とか歴史学者とかですね、まあそういう人たちが良識的なですよ、 よく自分で考える人たちが出現しましてね、近代ヨーロッパではヨーロッパに対する批判、そういう意味での文明というものが、の批判がですね、かなり出てきたわけです。そういうのを全部ひっくるめて、まあ中国と日本の比較をしてみようかというふうに思うんですね。で、これだから中国と日本の比較を、例えば僕なんかがしますと、一斉に歴史学者とか考古学者から、まあ、異論が来るわけですね。それはまあ、当然手は当然で、彼らは彼らで体系的に学問を作ってますから、体系的な学問から言えばですね、日本は野蛮になるんだ。で、遅くなるんですね。陶器をいつ作るかとか、高い木造の建物をいつ作ったなんてことは、彼らは関係がないんですね。彼らはとにかく戦争があること、皆殺しがあること、殿様がいること、身分があること、男女が差別があること。まあ、こういうのが文明と言ってます。で、例えばエジプト文明みたいなものを描くとですね、ほとんどの場合、ファラオがいて、ファラオとは王様ですけど、ファラオがいて、それに貸し付く女官みたいな女性がいて、そして男女がはっきりと区別されてて、男性は大きくあって、偉いところに座ってて、女性はそこら辺で駒遣いしてる。そういう絵になりますね。これをエジプト文明。それでピラミッドみたいな、ああいう差別が非常に大きいもの。それで、なんでかね、エジプトのピラミッドなんて興味持つ人が多いんですけど、僕なんか全然持ちません。なんでかって言ったら、あれは、特権階級の人たちがやってるわけですね。特権階級の人たちがやってることがなんで文明なんでしょうか。日本の場合は民家しか見つかりません。なんで民家がしか見つからないかっていうと、階級制がないからなんですね。それから女性と男性が一緒に働いてる図しかないんですね。で、これは男女差別がないからなんですね。そうすると全部野蛮になります。それでだから何でも日本人が考えるときはエジプトのファラオは偉いとかピラミッドが大したもんだ、こういうふうになってしまうんですね。しかしこれはですね、日本のある意味じゃ素晴らしいところを示してるんですけども、それなりに歴史的に失敗の原因も作ってるんですね。で、やっぱりこういった長期的な長期展望を考えたりですね、日本の文明を考えたり、それからこれからの未来を考えるっていうようなときは、今までのそういう間違った先入観ですね。そういうのを一応払ってから取り組まないといけないというふうに思います。その点では、明日から展開するですね、この長期展望っていうのは、特に注意しなきゃいけないということですね。我々の間違った先入観で計画を立てても、それは結論が間違えますので、それは絶対に避けなければいけない。これは、明日からのこの長期展望のお話を聞く人はですね、決して自分たちが残念ながらね、小学校、中学校で習ったことは、偏見に満ちた歴史観、国家観であった。まあ、いうことも頭に入れてですね、いろいろ考えていただきたいと思っております。